西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井貴子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。8月の西宮文学案内は、甲子園鳴尾に関わる文学と文人というテーマで、ナビゲーターに西宮芦屋研究所の小西浩二さんをお迎えしてお届けしてまいります。小西さん、どうぞよろしくお願いいたします。以前村上春樹の、ね、はい、特集の時にもご出演いただいたわけ で、ね、はい、もういろいろとこの地元のことには大変お詳しい小西さんということ で、今回はその甲子園、鳴尾に関わる文学と文人ということで、はい、今日はその1回目、古典文学の中の鳴尾ということでお話をいただくんですけれども、はいはいはい、この鳴尾っていうのはかなり古いわけですよね。
そうなんですね。まあ、甲子園っていうのは、ね、名前ができてまだ90年立ってるかどうかなんですが、
じゃあ新しいということなんですね。
鳴尾というのはですね、本当にもう今から1000年ぐらい前に、もう文献の中に出てきてる名前なんですね。
はい、はい、
ですからちょっと今回のやっぱりタイトルでですね、我々ちょっと勘違いしてならないのは、鳴尾とか甲子園というとですね、今の阪神電車の駅の近辺だというふうに思ってしまうんですが、まあ、これはちょっとその辺をね、ちょっと最初ご説明する必要があるなと思いまして、ちょっとご説明させていただきたいと思うんですけど、
大きくはだから鳴尾の中に甲子園ももうもちろん含まれてますし、鳴尾っていうのはもうかなり巨大なというかエリアだったわけですよね。
簡単に言いますとね、鳴尾っていうのは向こう側とそれから枝川という川ですね、はい、今の枝川じゃなくて、今甲子園水っていう広い道がありますけども、あれ昔枝川だったんですね。
あそこが川だったんですか。はい、
そうなんです、それの中州が実は鳴尾と言われた場所だったと、ですから少なくとも、過去1000年を振り返ってみてですね、そのうち900年は鳴尾しかなかったわけですよ。
前で、つまり鳴尾村と言われてた、もっと前も含めてですね、
もっと、ですけど、一応だから鳴尾村という一つのくぐり方が、鳴尾というふうに昔は言われたというふうに見ていいと思います。
ということで、その鳴尾、そして、甲子園、ここにスポットライトを当てていこうということなんですが、小西浩二さんは個人的にも鳴尾との関わりが多い。
個人的に私はずっと西宮のあれなんですが、私の父の母がですね、鳴尾の でしてですね、それと実はその父の母、私の祖母ですけど、そのお父さんがですね、鳴尾いちごを実は鳴尾に持ち込んだ、最初の人じゃないんですけども、その次にですね、ちょっと改良したいちごを実は持ってきた人で、助中松蔵という人なんですけども、そういうことで、これがね、私の個人的どうのこうのというよりも、今回いろいろとこう文人あるいはその作品を調べてみてですね、皆さん鳴尾いちごのこと皆書いてらっしゃるんですね。そういう面でちょっと今回、そういうふうにゆかりのあると、少し DNA の中にそういうもの
が鳴尾が入っているぞ
と、
実は、私も鳴尾生まれでございまして、家の周りにね、もうちっちゃい時に、もうちょっと北の方に引っ越したんですけれども、家の周りに本当にいちごの畑がいっぱいあったのを覚えてるので、やっぱりかなりブランドでしたよね、鳴尾いちごっていうのは。
またその辺の話もまた、第2回目3回目あたりでもね、ご披露したいなと思ってます。
さあ、その鳴尾なんですけれども、ずっと昔からこの地名というのはいろんなところに、出てきてたんですね。
いろんなところの地名がですね、やはり歌枕なんですよね。
鳴尾というのは、
和歌の中に出てくると、これが文献上の初見でですね、一番最初が戦後年と言いますから、ちょうど時代で言えばですね、平安時代中頃、いわゆる道長、それから紫式部、それからさらに清少納言ですね、これと同じ時の時代にですね、 藤原隆藤さんという人ですね、まあ、この方は太宰府に赴任するときにですね、この鳴尾を詠んだ歌があるんです。まあ、ちょっとこれは短いのであれですけどね、思うこと鳴尾に泊まる船人は人なみなみにあらざらめやも、まあ、どういうことかというと、結局都からですね、まあ、西国に向かう途中、ここを通過してですね、はい、うん、人はいろんな気持ちを持ってここを、まあ、過ぎていく、通っていくんだなというのは意味だと思うんですが、うん、まあ、これがね、非常に実はよく読まれてるんですね、こう鳴尾というのが。で、私ですね、なんでその歌枕で鳴尾がこれだけ読まれてるのかということで、ちょっと他の歌もいろいろ見てみてですね、はっと思ったのは、まあ、他もう2つほどちょっとご披露しますとね。
そうですね、はい、はい、1つはね、お
願いします。今日こそは都の方の山の葉も見えず鳴尾の沖に入れぬれ、うん、まあ、これは権大納言実家という人なんですが、結局あそこからですね、都の橋が見えると、結局京都ですよね、これは実際昔高い建物なかったわけですから、見えるんですね。もう一つですね、はい、生駒山よそに鳴尾の沖に入れて目にもかからぬ峰の雨雲と、ということはここで私高層住宅に住んでまして、毎日実はこの大阪湾をずっと見てるんですが、この鳴尾を過ぎましてですね、ちょっと西の方行きますと六甲山があるわけですね、もう完全に山の陰に隠れて、そういうのが見えなくなるわけですよ。ですから西国に向かう人の最後の景色、例えば、まあ、大阪の方を見ますとね、四季山があって生駒山があって、その山並みでずっとその京都の端っこの、例えば八幡宮の八幡市のあの辺までざっと見えるわけなんですね、だけど鳴尾を過ぎるとそれが見えなくなってしまうわけですわ。そういう一つの、そのまあ都人の何か、その自分都に対する思いといいますかね、名残がここで切れてしまうという一つのとこじゃなかったかなというのが一つあるんです、
ね、なんかその節目の場所だったわけ
ですね、はい、まあ、一つの結界というか境目だったということですね。
当時その西国に、はい、まあ、下るというようなイメージでいくと、やっぱりちょっとこうその都からなんか遠ざかるのはなんかこうね、
どういうふうにね、あったと、
まあ、辛いなみたいな思い
も、例えば源氏物語もですね、住まい、結局光源氏さえですね、はい、まあ、都落ちという一つの気持ちもあったぐらいです。ただしですね、今回私発見したのはね、はい、そういうつもりだけで実は鳴尾に来たんじゃなくて、積極的に鳴尾に来た人もいるんですね、はあ、それはどういうことかというと、鳴尾へですね、その何しに来たか、ただ単に船に乗って、はい、通り過ぎるだけじゃなくてですね、ここに塩湯に来たというのが書いてあるんですね。
塩湯、
はい、はあ、塩湯って何かというと、これはですね、いわゆる海水で弱みをするということですね、はあ、はい、だからまあ他の言い方すると、まあ、まあ一つの塩風呂、だからここは一つの湯治場だったと、
へ、
はい、いうようなことも言葉書きに書いてあるんです、
はい、
例えば源の、年寄りさんという年寄りという人がですね、ここで歌うんだときに、なるおなるところに塩湯網にまかるとてという言葉があって、ここへ来てるわけですよ。だからただ単にそういうとこ行くときに通過する場所じゃなくて、一つのリゾート地だったと、
はい、
これが実は他のもう一つの別の方ですね、の源の、諸時という人の中にも入ってます。はい、まあ、これがですね、鳴尾には今リゾ鳴尾浜ってありますよね、
はい、
はい、だからこれはなんかもう平安時代からそのあれがあったと。それとまあ一挙にそこまで飛ばなくてもね、明治38年にまあ阪神電車が通ったんですけども、はい、この時に一つのこの沿線開発のコンセプトがですね、シーショアリゾートというあれだった。これまた
おしゃれですね、
はい、これは、はい、これまた3回目ぐらいにちょっとまたお話したいと思うんですけどね。
じゃあその海辺のリゾートっていうのは、はいはい、その昔から、はい、じゃあ脈々と続いてくる、その
あったんですね、
この辺りの一つの売りのものだったんですね、は
いはいはい、そう、私もね、まあ、先ほどちょっと私 の, まあルーツの話されたんですけど、私の父親がですね、私が子供の頃によく鳴尾の話してくれたんですね、自分が子供の頃ね、鳴尾でですね、曲芸飛行を見たとかね、アクロバティックな飛行を見たとかですね、はあ、それから いわゆる甲子園の浜にものすごいでかいプールがあってクジラが泳いでたとかいう話。
嘘じゃないんですか。結構なんか眉唾っぽいところも
と思ってたんです、はい、私はうちの父親なんて大きな人と言うかと思ってたんですが、今回まあこのお話いただいてね、はい、調べてみて全部本当だったんです。
クジラがいたんですか。
はい、
イルカじゃなくて。
いやですからイルカ、要するにクジラ言ってもシロハラスクジラじゃないですよ。
そうなんじゃないですか、はいはい、もうちょっとちっちゃい子だったの。
はい、だからまあイルカのちょっと大きいようなクジラだったと思うんですけども、阪神パークにいたんです。
へえ、
はい、ですからそれはいわゆるこうナルをですね、シーショアリゾートとして開発しようとした一環としてそれがあったんですね。まあ、これがまあ戦争でなくなってしまったんですけども、
は
い、まあ、そういうことでこのナルオというところがですね、まあ、今、申し上げたように一つには交通の要所、まあ、はい、結局あのそういう高貴な人ではみんな歩かないわけですよね、はい、だから港あのいわゆる淀川を下って、うん、それで最終的には今度ちょっとあの神崎川の方を回ってですね、まあ、今でいう尼崎の大物ですね、まあそこで海運いわゆる海上交通、いわゆるあの河川交通から今度あの海の交通、海の船に乗り換えるわけですよね。
はい、
その時に一番最初に通過するのが鳴尾であるんですよ。
う
ーん、ですから今日ちょっとあの西嫁の話ですからあんまりちょっとあれできませんけど、例えば歌舞伎の義経千本桜の大物ヶ浦だとか、はい、あるいは船弁慶だとか、うん、実はみんなそんな話なんですね。
なるほどね、
はいはい、それで最初に通過するのが鳴尾であると。
あ、だから印象も強くて鳴尾、はいはい、を歌に読んだり、
そうです
ということが。
でさらにちょっと鳴尾をちょっと進んだら今度六甲団が出てきますから、
はい、
自分たちのふるさとというか都が見えなくなってしまうわけですね。ですからそういう一つの歌枕として、はい、そういう気持ちを持って読んだんじゃないかと。これはあのちょっとまあ私が毎日ずっと大阪を眺めてる、はい、あれからそういうふうに感じるんですけどね。
なるほどね、はい、でもなんか、はい、当時もすごい高いものがあったと。
そうなんですよ、
ね、
本当ね、実は、まあ、鳴尾の一本松と言われましてね、はい、これがその鳴尾の海を通る船人の、うん、まあ、いわゆる目印になってたと、
はい、どのあたりにあったんでしょう、ね、
いやこれはもう鳴尾の、まあ、うん、あ要するにシーショアにあったわけですが、
はい、
どんだけ大きかったかいうのがですね、まあ、これはもう信じられないぐらい大きくてですね、その、まあ、そのまま言いますとね、
はい、
こう例えば朝日が上がった時はですね、はい、その影が須磨まで届いてですねそれで、
はい、
で今度は夕日が当たればですね、その影は、はい、天王山まで行ったと。
えらい高い松の木ですね、はいはい、ね、
だからね、はい、実際これまあどんだけの距離これ調べた人がいるんですけども、
はあ、
まあ、あの鳴尾の一本松からですね、その須磨の距離が25キロとそれから天王山まではですね34キロあるんですねだからまあだから実際そんなところに影が行くはずがないんですが、まあ、あのなぜこんな誇張して言われたかと、とりあえずあの実際ねギネスで一番高い木って135メーターぐらいなんですって、
はい、
あのまたちょっと置いときましてもいずれも、はあはあ、あの本当ね東京スカイツリーが634メートル言いますか、うん、あれが何キロのところから見えるかということなんですけど、まあ、多分、まあ、スカイツリーまさに鳴尾にはスカイパイントリーがあったんですよね、はあ、
へ
まあそれで、まあ、今のねなぜこんな誇張して言われたかというと、はい、実は天王山と須磨というのは摂津の国の端から端なんですよね、
はい、
ですからまあそういう一つ の、 あの、まあ、言い方をしたんだと思いますけども、
うん、
まあ、これが鳴尾をですね非常にまあ有名なものにしたということでね、うん、まあ、これもまたあのいろんな有名な歌人で読まれてるんです、
はい
はい
はい、
まあ、あの例えば有名な西行法師ですよね、
は
あ、それからあと、まあ、あの百人一首なんかでも出てくる慈円とかですね、まあ、例えばこんな人とか、それからこれは、まあ、あの源頼政って言って、まあ、あの、やはりこの間 の、 あの清盛にも出てましたけども、
はい、
まあ、あのそういう人とかも呼んでるんですね。
うーん、
まあ、それもちょっと、まあ、ご披露させていただきますとね、
はい
はい、まあ、鳴尾を呼んだ、歌としましてですね、例えば、西行の歌でいきますとね、常よりも秋に鳴尾の松風は湧きて身に染む心地こそすれと、まあ、ここを通過した時にこの松風の、この通過した時のですね非常に、 この秋の風が特に身に染みますというような、まあ、歌ですね。これも、まあ、多分、いつ読んだかという時なんですけど、やはり西行がどっかその西国の方へ、まあ、特にこの時、はい、ストックインのあれで西国四国へ渡ったような話がその時読んだのかなと言われている歌もあります。それとかですね、その、先ほど言いました慈円ですね、この人が我が身こそ鳴尾に立てる一つ松、よくも悪しくもまた類なしと、まあ、だから非常にこれはまあどういうことかというと、鳴尾に立つ一本松はですね、良いにつけても悪いにつけても類まれなる特別な松だと、まあ、自分もこの松にあやかりたいと、まあ、いうようなことだというふうにまああれなってますけども、それとかその先ほどの源頼政ですね、これも裏伝い鳴尾の松の陰に来てまた熊もなき月を見るかなと、だからこれなんか本当に松がすごいでかく表現されてるんです。なぜかというと、 まず松の陰に来たら高校と照ってるそのお月さんが隠れてしまうと、それでそれが通り過ぎたらまた熊もなき月が見えてるという、こういう話なんですね。話というか歌なんですね。そういうことでものすごくこの鳴尾の松というのがですね、こういうふうな和歌の中で読まれてるということで、これはですね、まあ、和歌というのはなかなかこれ庶民がまあ馴染む一つの、まあ、文学でもないんですが、今度はまたねこれが時代変わりましてですね、その室町時代になりますとね、また別の文芸の中にこの鳴尾がまた読まれてきたわけです、
はいはい、それは
これはですね、結局能ですよね。
あ、は
い、まあ、能の中に謡というのがありますよね、うん、これが、これだけですから、平安時代に、まあ、平安鎌倉でですね、この鳴尾一本松というものが広がっていった中でね、これがそのやはり能の中に取り上げられていったというので、これがですねもう全国的にといいますか広がった、うん、いわゆる歌いがあるんです。
はい、
はい、
ちょっとご披露いただけますか。
いやこれですね、まあ、もっと我々子供の頃ね、結婚式に出たらね、
はい、
必ずねその中のちょっと長老みたいな人が歌う歌がありましたね、何か最近はもうそんなことあまりやりませんけども、
はい、
どうですか、高砂屋とか言って歌う人いますよね、
この裏船に帆をかけてて、はいはい、あれの中に
出てきますね
鳴尾が、
はい、まあ、あれ高砂屋っていうのは何かというと、あの謡曲はですね、高砂は阿蘇のね、
はい、
神主さんが大阪の住吉神社へお参りするといういわゆる道すがらのことを歌った歌いなんですね、
はい、
この中でこの鳴尾が出てくるんです、
うん、
まあ、これはもうちょっとまたあとは本当にどういうんですか、まあ、プロの能楽師の方のあれをまた来てかけていただきますけどね。
そうしましょうか、はい、もうね、はいはい、小西さんに歌っていただくよりは本職の方に。いやいや、
これはね本当にね、淡路が見えてその次鳴尾が見えて、
うん、
それでも早隅の絵に月にけりという形で出てきますね。ということはやっぱり鳴尾の、一本松という、まあ、ランドマークというかですね、そのビッグスカイツリー、まあ、パインツリーがあったからだと思うんですけどね
はい、はいはい、
まあ、ちょっとそういうことで、
はい、はい、その関西流の関西元政さんの、お歌い謡曲でお届けしたいと思います。高砂。8月の西宮文学案内は、甲子園鳴尾に関わる文学と文人というテーマで、ナビゲーターに西宮芦屋研究所の小西浩二さんをお迎えしてお届けしていますが、今日の1回目はその古典文学の中の鳴尾、今聞いていただきました謡曲高砂、この中にもちゃんと鳴尾が出てましたね。
そうですよね、はい、私も本当に高砂っていつも聞きますとね、高砂屋っていつも金唾を思い出してたんですよね。
まあ、はい、
まあ、ちょっとそういうことで、まあこれもまた時代がまた、はい、下りまして、まあ、現代に近づきましてね、
は
あ、その、まあ、鳴尾、まあ、江戸時代になりましてですね、西宮八景というものが、
はい、
西宮神社の方に、まあ、ある方から寄進されたと、
はい、
まあ、西宮八景というものとプラスそこに歌を実はつけましてね、
はあ、
この中にやっぱり鳴尾が入っております、
はあ、はい、
まあその中のあれが鳴尾がですね、鳴尾落眼と、
はい、
まあ、あの落雁というのは狩りですよね、
はい、お菓子ではないんですね、
はい、お菓子じゃなくて、
はい、
うん、これはですね、巣に寄せる波の鳴る尾の裏風に乱れて落ちる天津狩鐘とという歌がついてます、ね、
は
い、
ええ、
まあ、これ以外にですね、例えば津の青鸞、まあ、青鸞というのはあの晴れた嵐とかですね、お前規範、規範というのは変える方ですね、
はい、
それからあのあと広田の優勝とかですね、
はい、
あのちょっとこれ、まあ、たくさんありますので、
それぞれの場所 で、はいはい、そこの名物というか、
う、
まあ、一番素晴らしい情景を、はいはい、
あります。
す、ね、ま
あ、これあの八景というのは、まあ、興味ある方はですね、ネットで八景で出てきますから、
はい、
あとですね、これちょっとあの面白い話なんですけど、酒蔵通りに大関の石樹庵っていうのがありますけども、あそこのなんかお手洗いの手前に色紙が貼ってあるらしいです、
は
あ、でそこにも
西宮八景の色紙ですか、
はい、まあ、ちょっと、まあ、それをまあご覧いただいたらどうかなということで、はい、まあ、あのということでですね、うん、やっぱりナルオというのは、まあ、その後ね、まあ、当然、まあ、ナルオという場所自身が漁師、いわゆるあの海の方は一つの漁で、漁、まあ、漁をする場所であり、
はい、
またその陸の方は、まあ、農村地帯だったわけですけども、
うん、
まあ、あのだんだん、阪神電車が走るまでですね、まあ、この地区は大都市というか、まあ、当時、当時とは言っても江戸時代ですから、
はい、
ね、あの非常に、まあ、大きな町の近くの農村だったと、
うん、
まあ、あの綿花が栽培されたりとかね、
はい、
まあ、いろんなことがあって近代まで来たわけなんですが、
うん、
まあ、あの、まあ、今日はそういうことで、あの古典文学ということで私も非常に上がっておりますけどもあの 戦後ですね、
はい、
この古典のですね、あの、まあ、こういう和歌にちなむ実は、名前が町町名につけられたんですね、
は
い、ただし先ほど申し、ちょっとあの冒頭申し上げるので忘れたんですが、この甲子園というのができてからですね、実は甲子園は鳴尾村からちょっと越境していったんですね。やっぱり甲子園ブランドがですね、今津村に行ったりですね、川崎村まで越境していきましてね、
あ、ちょっと範囲が広がっていったわけですね、
はい、はい、まあ、それで実はあの今ですね、あの甲子園が冠につく町というのが、
はい、
あの例えば浦風町とかですね、阿比木町とか、
はい、
それからあと須鳥町とかいうのがあります。これはこれ全部頭に甲子園っていうのはつくんですね、
はい、
だけど以前はですね、これ今津浦風町、うん、今津須鳥町、今津阿比木町だったんです、
はい、
だけどこの今申し上げた3つの名前は鎌倉時代の和歌にちなんでるんですね、はい、なかなかいい名前をね付けられたと思うんですけども、これが実は今津は甲子園に取られてしまったんですけど、
まあ全国になる場合はそっちの方がちょっと、はい、
そうです、
はい、通りがいいかなということなんでしょうかね、
はいはいはい、まあ、同じ西宮市の中の話ですからあれなんですけども、例えばあの裏風、これは全てね、あそこにあの新川という川があるんですけど、そこに架かる橋があって、その橋に付けられた名前を町名にしたということなんですが、例えば裏風町というのはですね、これはもう阪神電車の北側なんですけど、これは鎌倉時代の、直線和歌集の玉葉集の中に、夕月日和田の岬を漕ぐ船の片帆に引くや向こうの裏風と、きれいな歌ですね。
そうですね、はい、
ここで、ね、ちょっと意外なのはね、和田岬が出てくるんですね。なんで和田岬が見えんねんとこういうあれが出るんですけど、ここ実は和田岬、この辺で、ね、我々はね、神戸ってずっと西、まあ西の方にあると頭の中で思ってるんですけど、実はそうじゃないんですね、うん、大阪湾なんで、
はい、
実は和田岬は南の西にあってぐーっと湾曲したところにありますので、
見えてたわけですか。
見えてると思うんです、それはね。
今やの六甲アイランドとかね、いろいろ埋め立てだったりするので、はい、ちょっとあれですけれども、はいはい、じゃあ当時はそこまで見えたと。
それはね、西宮神社でね、
はい、
あの海上渡御ってあるでしょ、あれ和田岬行きますよね。
行きますね、はいはい、はい、
だから意外と海運だったら近い場所なんですね。
なるほどね、は
い、だからこのね、鳴尾の、鳴尾というかそのこの、裏風、が出てくる和歌の中にですね、和田岬も出てくるわけですよ、
はい、
だからやっぱり今のね、我々高いビルがいっぱい建ったりね、電車の陸上交通というものをベースにした形でこの阪神館とかを考えてますけど、もう何にもない時に、
うん、
ね、 どうだったかというふうに見たら、こういう歌もなんとなくこうよく理解できるんですよね。あの須鳥町、いうのもですね、言うされば向こうの浦潮道ぬらし入江の須鳥声騒ぐなりと、はい、阿引町も向こうの海に天の呼び声聞こゆなり霧のあなたに阿引すらしも、
はい、アマさんがいて、
アマちゃん今流行ってますけどね。
流行ってますね。ジェジェですね、まさにね。いやいや本当にあったんですね、はい、そういう光景がかつては。
そうなんですね。
はい、はなるほどね、
まあ。ということでね、本当にあの西宮の古典文学というかですね、私も本当にね、こうやってるうちに何か既視感があるんですね、私もね。これやっぱり DNA のあれかもわからないですね。見た、なんか見たような気になってるんですね、これを。
平安時代の光景も浮かんできますか。はい、まあ確かにあの一本松なんて今お話を伺ってたら、はい、なんとなくこう自分の中でこうすごいのがこう、ね、映像としてちょっと浮かんできて、はい、ね。
今は五代目らしいですけどね、一本松も。
今も実際あるんですか。
はい、あるんですけど、マンションの陰に隠れて見えないらしいですけどね、今はね。
でも当時のスカイパインツリーの面影を忍びながら、はいはい、ね、ちょっと見てみたいもんですね。
そうですね、
はいはい、今日は古典文学の中の鳴尾ということで、まあ、平安時代から室町の謡曲に、そして江戸時代のその西宮八景、はい、そして今に至る、ね、いろんなところに、まあ、本当にあの鳴尾の素晴らしさが息づいているということをお話を伺いましたけれども、ね、はい、じゃあ来週は、はい、あの鳴尾に花咲いた文化人の町ということで、はい、結構鳴尾ってすごいとこやったんですね。
はい、
改めてちょっと見直すというか、はい、そんなん言ったら鳴尾の人も怒られそうです。
また来週、
はい、はい、そうですね、また素晴らしいお話を伺えることを楽しみにしております。はいはい、8月の西宮文学案内、甲子園鳴尾に関わる文学と文人、その1回目は古典文学の中の鳴尾と題してお届けしてまいりました。ナビゲーターは西宮芦屋研究所の小西浩二さんでした。ではまた来週もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など、皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきお手紙は郵便番号 662-0911、 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私増井貴子、西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。